Amazon プロダクト遊びのラジオの鮫島です。
フーチャンピオンこと筆川太です。
さあもうすっかりね暑くなってきましたね。
暑いっていうかさ、もうお湯じゃん、
うん、
お湯の中歩いてるみたいな。どうなってんの8月はよ。
もうなんかこれまでのこう雨でさ、
うん、
やや涼しい感じだったのにさ、こう完全に取り戻すみたいな感じ。
そうだね。はい。もう、だるくて。
あってか、ちょっと。ビール飲も
う。ビールあんの？
うん。
この野郎さ。30分遅刻した上にビール買ってきてやんのか、お前は。
いや、買ってきたわけじゃない。買ってあったんだよ。
なんだよ。もう何も用意してないよ、俺は。いいな。
どう、筆川さん、最近は。
最近は、バテてますね。
あ、暑さで？
暑さでバテてますし、いろいろやる気がないので、あの、映画をちょっとバシバシ見るターンになって入ってますよ。
たくさん見たの？
そう、意外と、ほら、ちょっと最近映画立ち気味だったんですけど、
うん、
ここ数ヶ月で、ね、なんすか、アラジンやら、トイストーリー4やら、天気の子やら。
アラジンだって。
うん。もうここら辺も前話しましたよね、アラジンはね。うん。あとは、仮面ライダーも、ジオー、オーバークォーツァーも見たし。
うん。ねえねえ、そのさ、仮面ライダーの映画ってさ、あの、次の仮面ライダーも出てくるやつ？
あ、出るけど、今回はそんな、なんか、最後にチラッと出るぐらい。
ああ、なるほど。黄色いやつね。
黄色いやつ。令和初ライダーですよ。
なんか、ちょっと斬新すぎてそろそろついていけないデザインのライダー。
いや、でも今回の01は、割と成長じゃないですかね。
うん、わかるわかる。だからジオがもう本当に、ちょっと、やりすぎてるから。
うん、はい。
さすがにこうだよなっていうデザインになって
る。そうですね。あ、じゃあちょっとジオの話ちょっとしていい？
はいはい。
ね、仮面ライダージオ劇場版はね、なんか前評判がやばかったんで、俺ジオはそんなに好きじゃないんだけど、じゃあ行くことにするかと思って行ったら、度肝抜かれたっていう感じの映画でしたね。
なんで度肝抜かれるの？
もう めちゃくちゃメタメタだったんですよ。メタノリがすごかったんですよ。
どういうこと？
うん、だから、その、何？ジオーっていうのはさ、その、トキワ総合くんっていうのは、その、何？将来こう、仮面ライダー、魔王のライダーになる男なんですよ。悪くなっちゃうんです。で、それを、こう、未来からやってきた、つくよみとゲイツっていう、ね、
うん、
未来人がですね、それを止めると。で、倒そうとするんだけども、ライダーになる前の時は総合くんはなかなかにこう、罪がなくて悪いやつじゃないので、いつ悪くなっちゃうんだ、みたいな。実はこう、そうそうそうそう。そういう、こう、なんか歴史改変ものライダーなんですよ。はい。大雑把に言いますと。で、その、平成ライダーのね、その、各、その、なんつうのかな、力をこう秘めた、パーツをですね、集めることによって、ライダーの王となるわけですよ。大魔ジオになるということなんですけども、ですね要は劇場版で全部のその何ドライブまでのライダーの力を全部集めちゃうわけですよ。
そう、平成ライダーの力が集まっちゃうの？
そうです、そうです。
じゃあ最強だね。
最強になるんだけども、実はこう時は総合くんは、それをこう集めるための、こう、偽の王で、真の王は別にいるわけです。いたのですよ。 ええ、で真の王として出てくるのがあのダパンプのイッサで、
うん、
でイッサ率いるイッサのその部下もですねダパンプなんで。ダパンプはだからライダーなんですよ、だから
何言ってるか
で、ダパンプ、あの、イッサのね、あの、思いとしてはですね、
うん、
あの平成をやり直すと。
はい。
なんでだと。その平成ライダー、ね、見にくいと、お前らは。はい、はい、はい。
見た目が？
見た目じゃないです。なんかさ、あの、設定がごちゃごちゃしてて、見にくいだって。
いや、まあ、わかるけど。
本当に言ったんだよ。もう、何、もう、設定がごちゃごちゃだから、もう、見にくいって、本当に言ってさ。あ、はい、僕もそう思います。
まあ、昭和ライダーほどの一貫性もないしね。
ないです。昭和ライダーみんなこう、兄弟って感じで。
そうそうそう。
あ、まあ、兄弟はウルトラだけど、まあ、仲間っていう。先輩、後輩。
そうそう。
先輩ライダー、後輩ライダー。
そう。
先輩ライダーの特訓をもとに新しい技を手に入れましたとか。
そう。
まあ、そういったものがあるんですけども、あの、平成ライダーは個人主義ですから。
うん、
客演とかまあ特にはないですよ。10年ぐらいやって、ようやくちょっとやったぐらいで。
ああ、そうね。
そう。で、まあ現実のほら、あの、イッサ君も、好きなライダーは RX なんで、
うん、
どっちかっつうと昭和寄りなんですよ。
まあ RX も微妙だけどな。
ね、うん。
平成も被るじゃんか、
被るけどね、うん。で、こう、平成を一からやり直す。ね。で、ひいてはこう、平成生まれを全員消すっていうことで、もう平成生まれの人たちがですね、空中にこう浮いて、こう、ブラックホールに飲み込まれるっていう、そんなに平成と昭和で分けちゃっていいのっていう。
すごい、なんかエンドゲームみたいになってる。大丈夫？
そうそうそうそうそう。
だから、ね、
うん。年号で時代を分ける天皇が最強なんじゃないかっていう。あんまりにも平成ライダー、平成ライダーって言うからさ、これから令和だろうって。令和ライダーが、また、何 ?5 人、10人増えてったらさ、もう、すごいじゃん。ライダーの元締めは天皇陛下ってことになるじゃん。
なんないと思うよ。
なる。いや、鮫島さん見てないからだよ。もうずーっと平成ライダーって言ってるから。
たまたま名前がでしょ？
名前がだけど、もう、さ、こういうカテゴリーになっちゃったからさ、昭和ライダー VS 平成ライダーみたいなこともやっちゃったし。
天皇が、ね、の指揮下にいる皇室付けのライダーたちじゃないから別に。
皇室付けのライダー。
宮内庁のなんか二輪化とかじゃないから。
そうね。うん。で、まあ、そんなこんなでね、うん、あの、はい、時は総合くんは、
うん、
その、すべての力を奪われちゃうわけですよ。
ピンチじゃん。
で、牢屋に入れられちゃうわけ。
牢屋に？
うん。で、
何の罪で？
もう、いや、もう、お役御免罪で。うん。
ああ、意味わかんないけど、すごいね。
そう。で、さあ、うなだれてるとね、あれなんですよ。隣の牢屋に、木梨憲武がいるんですよ。ね。
あの、
違うよ。なんでだよ。木梨、何、仮面ノリダーの変身前の格好で木梨
憲武
が、ノリダーがいて、
はい。
さすがにノリダーとは言ってなかったけど、ね。貴様なんで泣いているっつって。まあ、これこれこういうことでっていうことで、ね。バカ言うんじゃないと。お前は選ばれただろうって。選ばれなかったライダーもいるんだよって。
どういうこと？
時代に選ばれたね、代表として、お前は、ね、いるんだから、ね、堂々とその 務めを全うしろみたいなことを言って、俺も選ばれたかったって。
はい。
はい。まあ、東映としては、もう、ガンとして、こう、仮面ノリダーは認めてないという。
それそうだろ
う。うん。それを逆手に取った演出だったんですよね。
ああ。
だから本当にノリダーって言ってないですから。
え、ノリダーの格好にはなるの？
ならない。あ、変身前の。
そっか。
うん。あの、鼻んとこ、あの、何？あの、マジックでグリグリってこう、黒くした木梨憲武が出てるだけ。
でもみんな、わかる人はわかる。
わかる人はわかる、うん。うん。っていう、そこでこう、ライズするわけですよね。常盤総合くんが。やると。そういう話。
で、何？でも力はないんでしょう、もう。
まあ、力はまあ仲間と共闘して手に入れて、取り戻して、で、最後一茶と戦うんですけど、ね、もう、お前ら、ね、せっかく俺がこう平成をやり直してやろうというのに知らんぞっつって。ね、もう、一茶がさ、もうやりたい放題なんだよ。リボルケイン出してくるし。うん、リボルケイン出してくるはさ、もう、あの、ライダーみんな集まってきてボーボーにしてくるから、何あの、禁断の昭和ライダーのさ、力を使ってさ、仮面ライダー、RX のバイオライダーの力をまずつけてから、
あ、やばいやばい、もうみんな死んじゃうよ、逃げて。
それで、もう一つ、スロットあるから、そこに仮面ライダー J を入れるっていう。でかいブヨブヨライダーが。
え、J、誰それ？
J って巨大化するライダー。
へぇー。
うん。
そっか。
バイオライダーだってきついのに、もうでかくなっちゃうからさ。
やばいじゃん。
びしゃびしゃででかいんだよ。
やばいじゃん。
やばいんだよ。それ、これはもう強いぞっていうことで。
やべぇ。
苦戦するんだけども、こう、平成ライダー、ね、20人のさ、同時キックでさ、そのデカバイオライダーを倒すわけよ。そうするとね、こう、一茶の持ってたね、何、水の、こう、色紙みたいなところに、こう、ライダー20人が穴でボコボコに開けた、平成って字を、を持って、倒れるっていうね。最後、おぶちさん落ちですよ。なんだこれはって話じゃん。
あら。
ええー。
もうなんか、酔っ払って話決めたんだろうね。
この脚本書いたやつ誰だみたいな感じで。この洗いを作ったやつは誰だみたいな感じでさ。スタッフロール見たら、下山健人さんっていう人で、
うん、
この人はね、その有名なあの人ですよ。浦沢義雄さんっているでしょ？脚本家の。
うん、
不思議シリーズとか、中華のイパネマとかさ、あそこら辺の、頭のおかしい脚本しか書かない人、有名な人いるんですけども、
あーやばい。
そこのとこの門下生なんですよ。
ええ、そうなんだ。
そう。二番弟子ぐらいの人。二、うん、番弟子か三番弟子ぐらいの人で、あ、じゃあこれだ、この人だったらしょうがないと思って。うん。
しょうがないね。
じゃあしょうがないなと思って。
ええ、選んだやつが悪い。
選んだやつが悪い。あ、でもね、すごい、メタ展開で超つまんなかったじゃなくて、めちゃくちゃすぎて面白かったって話だよ。
大人になれよ。
これから話す話やめてくんない？そうそうそう。今回ね、今回の収録はドラクエ特集なんで。
うん。
はい。
そう。
ドラクエ、ユアストーリーですよ。
ドラゴンクエスト、ユアストーリー。
はい。正直言ってこれさ、
うん、
無視する予定だったろ？
無視する予定だったよ。
はい。 だって山崎映画だしさ。
うん。高橋の挑戦状だよ。
うん。高橋の挑戦状。
まあなんでそんな言い方するかも後でわかるけどね。う
ん。お前さ、なんだ、二日ぐらいからさ、二日じゃない。昨日見に行ったんか。
うん。
昨日今日でお前ドラクエのつぶやき多すぎないなんか。お前、さては気に入ってるだろ。
いやいや、もう何年ぶりよ。
何が。
いやいや、もう標長クラスの映画がやってきたと思って。北風、標長。
はい。
デビルマン。
うん。
そして、令和初。ドラゴンクエスト、ユアストーリーだよ。
はい。まあ、問題作。
そうだよ、そうですね、問題作だ。
公開初日に、すごい、こう、ツイッターが揺れたんですよね。うん、ドラクエ・ユア・ストーリーがやばいってことでね。
うん。やばいよね。
ねえ、デビルマン以来だとかさ、デビルマン超えだみたいなこと言ってる人もいたからさ。あら、そんな粗相されちゃったんですかって山崎先生がって。ムカつく70点映画ばかりを作る。
なんか基本的にあの人の映画ってさ、ムカつくんだよね。
ムカつく、ムカつく。ムカつく70点映画を作り続ける人ですよ。う
ん、なんか、そう、うん。それなんだよ。演出すべてが鼻につくっていうかさ、
うん。合格点よりもまあ、10点ぐらい高そうなんだけども、30点もないって感じ。人ですよ。
いやー、本当に。
はい。ねえ、それでさ、まあ、言っちゃえばさ、そつなくてムカつく人がさ、そんな問題作作るかねえと思ってさ、じゃあ急遽行く予定なかったけど、鮫島さんと行くかってことでね、昨日行ってきましたよね。
うん、
もう仕事帰り疲れたのに、疲れてるのにさ。
レートショーで。
行ったね、うん。まずさ、ドラクエ5なんをベースにしてんだけど、サメジョーさんドラクエ5ってやった？
ない、やったことない。
やったことない。よかった。俺もやったことないんだよ。
うん。
うん。一応、なんかさ、ドラクエ5ってさ、いろんな断片でさ、名シーンとしてこうネタにされたりとかさ、いろいろ言われるからさ、やってないのにやった気してんだよね。
そう、断片的に情報はね、得てるんだよね。
うん、
結婚したりさ、石化したりさ、
うん、
ゲレゲレだったり、トンドラだったりでさ。
うん、そうなんだよ。だから今回、映画がさ、ダイジェストでこう、話が進んでいくんだけど、知らないエピソードが一切ないっていう。俺、本当にやってないよなっていう。
ね、
最初なんか、お父さんと旅してて、で、お父さんが何かで死んで、ぬわーって言って死ぬ。そこまで把握。で、その後なんか奴隷になるんだよな。なんか石をしたりするゲームであるよな。とか、そんな感じで知ってるから。だいたい、ふわっとした、こう、理解のままでもちゃんと分かってみれたっていうのは、びっくりした。うん、
びっくりした。
びっくりした。うん、
ドラクエ5はね、エルシャダイの仕事してるときに、イーノックがお話の途中で石化するんだよね。
うん。
で、その時さ、ディレクターがさ、いや、ドラクエ5みたいにしようと思ってさ、つって。
うん。
出てすっげえ覚えてるよ。
そんな、そんなマルヒエピソードはさらっと言っちゃっていいの？
しかも必然性がないから。
そうですね。
ここがすげえなと思って。
ドラクエ5みたいにしたかったから石化させたんだね。
うん、そう。やるなと思って。
いいじゃん。あれが好きだからやってみたですよ。
そうね。今回もなんか、どうでした？筆川さん。ちょっと冒頭から。
そうですね。ああ、まあ、なんかね、今ツイッターで流れてるさ、その、Your Story This っていうのがさ、その、 ね、いっぱい流れててみんな見てるか、あるある、かと思うんですけども。うん、それがことごとくね、割とこう、まあ、そうだよなって感じのもんだよね。例えば、有名、一番こう、しっくりくるやつがさ、スーファミ時代のゲームだね、ファミコンフォントとかさ。
あ、出た。
そういうこう、なんか、何雑な仕事感っていうの、うん、
しかもさ、その字が出るじゃんか、
うん、
まあ、ファミコンのフォントで、
うん、
本当だったらスーパーファミコンのソフトだからスーファミのフォントにしなきゃいけないのに、
うん、
で文字が流れるときってプルルルルピロロロって出るじゃんか、うん、音が、
はい、
それもなくさ、
うん、
読むじゃん、
読む、
あのうざさ結構イラっときたよ
ね、イラっときた、
読めるわ。
でもさ、あんな速攻で突っ込めるやつをさ、なんで直さねえんだっていう話じゃない？
やっぱり高志の挑戦状なんじゃない？
そうなの？
あんた高志のことには逆らえないんだよ、みんな。
そっか。
言ってもいいこと聞かないか、もしくはなんか報復的な人事にされるか。
お前、勝手な物事を。
おい、あのスタッフ、
うん、
掃除の仕事にチェンジだ。ずっと雑巾絞る仕事ばっかされてられるかもしれないじゃん。
完全に言いがかりじゃねえか。
三茶のオフィス全部拭いとけよって。その後原宿な、つって。
はい、まあ、そういう、なんかこう、いきなり突っ込みどころとかさ、あとこう、かなり長い尺をさ、ファミコン、あ、スーファミのその、実機の画面でずっと見させられるとかさ。
ああ、最初の演出ね。
そう、割と苦痛だよね。
うん。
うん。ざわ、俺の中で、やっぱ、あ、もう速攻ざわってきた感じでしたから。だから、幼少期のビアンカと、さ、
フローラ。
あ、いや、ほら、なんか、冒険しに行くところは、まるまるスーファミの画面そのまんまでやってたじゃない。オーブを取りに行くみたいな
やつ。ああ、やってたやつだ。
うん。長い。
長かったね。
長かった、長かった。どうなっちゃうんだって思ったもん。
まあ、なんか、まあ、しょうがないよね。
なんかね。うん、まあ、これも、後々、こう、なんか伏線回収みたいになってくるのがムカつくんですけど。ねえ。ねえ。まあ、流れとしては、だからそんな感じ。ダイジェストのね、なんか切り方がおかしくて気持ち悪かったな。うん。
なんか設定上はさ、スーファミのドラケー5という世界観だけど、その最初のダイジェストはプレステ2リメイク版が使われてたりするってツッコミもあるよね。
なるほど。そうなんだ。うん。そこら辺もこう、あれだよね。ちょっとこう、誠意がないよね。こう、
山崎。作るときのリファレンスとしてさ、すぐに手に入るデータがさ、
うん。
その DS 版とか、プレステ2以降のリメイクがベースになってる、うん、DS 版とか iOS 版とか、
うん。
そっから持ってきてんじゃない？
はいはいはい。それもおかしな話なんですよ。この、後半の流れから言うとさ、それやっちゃいけないやつじゃん。だってさ、その、懐かしんで欲しいんでしょ？この映画は。うん。なんでこう、半端なこう、PS2 版とかさ、その DS 版からこう持ってくるのかっていう話ですよ。だって懐かしい、がりたい人からするとさ、知らねえようになるじゃん。
なんか違うなーってなるもんね。
そうそうそうそうそうそう。そういう、こう、なんていうのかな、こう、山崎監督らしい、こう、おもてなしの雑さみたいなね。うん、デリカシーのなさみたいな。
デリカシーないな。下品なやつだ。
下品なやつ。なんかね、あれなんですよね、山崎、監督のさ、演出って、こう、細かさがないんだよね。例えばさ、
うん、
なんだっけ、ヘンリー王子とさ、その、 リュカ、今回の主人公ね、が、こう、幼少の見切り、こう、ね、あの、
捕らえられちゃう。
捕らえられちゃうわけじゃない？遊びの途中でさ。で、こう、お月のさ、こう、何？なんか、守衛みたいな人いるじゃん。あれの目の前で、こう、さらわれちゃったじゃん？
鳥の空飛ぶモンスターにね。
モンスターにね。で、その後、その、タパスが死んで奴隷になって、8年後に、こう、命からがら戻ってくるわけじゃん。ね。で、8年後に、こう、お城の前でまだ守衛やってんだよね。その、なんか、あの、背中にカエル入れられた、こう、騎士みたいな人が。
はいはい。
もう、そんなわけないじゃん。
そんなわけないじゃん、だったら。もう2分に1回はあったよ、あの映画。
だってさ、もう責任論で言ったらもう死刑じゃん。あの目の前であの鳥にさらわれて行方不明です。多分死にましたわ、王子、みたいな。
サーセンつって、
ね。サーセン。もう仕事戻って。そんなわけないじゃん。あと、8年後にこう来て、王子っていうさ、その、こう、感じ？もう随分、ね、背もでかくなったのにさ。みんな疑ってなかったよね。リュカ、おー、リュカ、嬉しいですぞ、みたいな感じでさ。
うん。
うん。随分変わりますよ、8年経ったら。もうそこ
に。変わったのにね。全然その辺はいいんだよね。
うん。
だって、お話、脚本は、まあ、たかしが書いたんだけど、
うん。
たかし的にはそういうとこ説明するのはもうだるいじゃん。
はい。
わかるわかる、つって。で、あと、ほら、たかしギャグ、あるじゃん。うん、脱獄するときにうんこを全身塗るやつ。
はいはいはいはい。
うんこくせーってまで言わせてるじゃん。
言ってる。
モンスターに。
うん。
あれ寒かったな、あれ
な。寒かった。まあ全部寒いんですよ。うん。あと、あれですね、今回こう、キャラデザを鳥山明じゃなくしたのに、怒る、なんとかでしょうみたいな、ツッコミの時とか、焦る時とかの、動き方は鳥山明っぽかったんですよ。こう、肩をこう、ギュッてやって、そんなわけないでしょみたいな感じの、鳥山明がよくやる、こう、ポーズをやってて、なんか誠意がないなって感じするよね。うん、キャラデザ変えたのに、うん。あと、鳥山明のそういうこう、リアクション芸っていうのはさ、その、なんかクールなボケがいて、こう、なんか劇場するツッコミっていうさ、このテンポがあるんだけど、そのモーションと動きだけをつけてるから、非常に寒々しいギャグシーンが。
上っ面だけね。
上っ面だけのね、シーンが。
本質を全く把握しない。
はい。
たかし流演出術ね。
そうですよ。そういうのとかもやっぱ気になりましたね。
あったね。
うん。
本当だったら死体になり、彼ら脱獄するために、死体になりきって死体を捨てる、樽に詰めて捨てるところに行って死体に紛れて、お城から脱出するんだけど、
うん、
本当だったら死んじゃった人間の茶色い汁を塗るじゃん、
はい、
は、
うん、
ね、特殊清掃になるやつ、
うん、
なんでうんこなの。うんこくせえとまで言わせるわけ、それをモンスター、
はい、
一回開けてさ、
うん、
樽をさ、
ええ、
うんこなんて、いやもうさ、うんこなんて本当にまだマシだと思うぐらい臭いはずなんだよ、あそこは。
うん。
死体だらけなんだから。
そうだね。うん。
なんだ死体舐めてんのかな。
なんか、そういうことだよね。いろんなところにさ、こう、なんか、こう、解像度の低い演出がいっぱいあるんだよね。
ね
え。うん。それだけうんこ臭かったんだっていうさ、 鮫島さんのご指摘通りですよ、
あの面白いと思ってるのかなっていう、うんこドリル流行ってるし、うんこにしとくかプープーって、俺って面白いっていう感じがさ、
そう。あと、あの後さ、その、なんていうの、その、樽から落ちて、滝から落ちて、その後こう、魔物に見つかって逃げて、なんかいろんな高いところにあったでしょ。でさ、あれは別に、なんか設定がある、生きてるわけではないっていう。まあなんか高いとこから落ちて平気みたいなさ、割とこう見栄えのいいシーンを作っとこうか、ここら辺で。
高いとこから落ちたら迫力あるしな。
迫力あるし、そういうところにしようか。っていう感じで作られたシーンの、こう、アクションシーンの見どころみたいなのがあって、非常にこう心寒い。
もうちょっと勉強した方がいいよな。
なんかさ、例えばね、ああいう風に滝から落ちて、こう、何なんか、すっごい高いところにある城下町みたいなのをポコンポコン落ちながら、こう、二人で逃げたわけじゃない。あれがさ、後々さ、俺ここ知ってるから、こういう道、こういう風に、な、構造になってるんだみたいなことをし、わかるみたいなさ、のが、後々生きてくれば、それはわかるんだけど、単に高いところ落ちて、すごいスペクタクルっていうところだけで終わってるんですよ。
ね、高いところから落ちるために落ちたからね。
落ちたんですよ。そんなさ、ね、ただでさえ尺がないのに、ね、ダイジェストにしちゃうぐらいにさ、うん。
でも、たかし演出だけは出したいからね。
そうね、うん。そういう感じでね、まあ、ね、その後、なんだ、フローラ、ビアンカ、どっちみたいなさ、よく言われる、
こう。ブーンをやっつけに行く話でしょ？
ああ、そう。なんだっけ？
ブーンっていう魔物をやっつけたら、この、その国の、お姫様であるところのフローラと結婚できますっていう。
そうね。あ、そう。
クエストがあって
さ。はい。そう、クエスト成功したんですね、とかさ。なんかクエスト挑戦みたいな言い方を、ドラクエ、で、そういう言い方するかなみたいな。
ねえ。
ねえ。
もうちょっとこう、ハードな、こう、ロープレイはあるけどね。あえてクエストって表現するような。
うん。ドラクエ、特に5はそういう言い方してないと思うんですけど。
むしろしないよね。
しない
よ、ね。ドラクエは特に。
うん。
あえてしないようにしてたはずだよ、堀裕二は。
堀裕二はもう平易な、こう、日本語で。ね、作りますか。そういう、こう、横文字は使わないはずなんで。そういうのとかね。まあ、それもなんか多分後半の展開もなんかあるんでしょ、きっと。あれも。
展開が、あれが本当だったとしても。
うん。
結局さ、ドラクエなわけだから。
そう。だからおかしいんだよ。
クエスト、単語は使わないんだよ。
言わないんだよ。だからさ、そこかしこにあるさ、ね、そういうこう、後半の伏線みたいなさ、変な言葉がいろいろ散りばめられてたじゃない。フローラがクエストとか言ったりとかさ、なんだっけ、お母さんのさ、マーサだっけ、マーサが今回はとか言い出したりとか、そういうこう、おかしなところっていうのが、全部間違えてんだよね。なんかさ、もうさ、オチのとこ話していい？
いいよ。
いい。この映画は、その、ドラクエの VR マシンなんですよ。
そう。
ドラクエ体験、なんかものすごいでかいマシンで、で、リュカの役になりきってる、なんかサラリーマンみたいな人の体験なんですよね。うん。で、何？最後のミルドラースは、その、マシンを壊すために生まれた、こう、 ウイルス、コンピューターウイルスだと。
そう。俺はコンピューターウイルスだと。だって。だから、テクスチャーも剥がしちゃうし、コルジョンも外して処理軽くしちゃうんだもん
ね。もうねーって。
優しい。
現実見ろよとか言っちゃうみたいな、そういう、こう、大どんでん返しみたいなのあるわけ。ね。でもさ、その、それがこう、何クライマックスの、残り10分とか、そんな感じだったよね。
そうそうそう。
うん。で、一応ちょっと褒めとくと、何クライマックスのバトルに関しては、素晴らしいものがあったんです。
一応、それまでのお話の登場人物とかが、
うん。
助けに来るかな、助けに来てほしいなって場面でちゃんと出てくるし、
はい。
そうなるためにしっかりピンチになるよね、彼らはね。
そう、ピンチになるしさ。
うん。
うん、で、こう、なんていうんですかね、この、リュカ役の佐藤健もね、元ライダー、伝言ですから、こう、アフレコはお得意なんですよ、みんな。まあ、特撮はね、アフレコですからね。特にこう、シャウト演技なんてのはね、うまいもんなんですよ。だから、こう、おーっていう感じのね、かっこいいシーンでね、いい声入れてるんですよ。佐藤健は。やっぱ違うなぁと思って、俺は惚れ惚れしたんですよね。で、さ、で、まあ、白組の、こう、ね、大活躍もあってさ、こう、かなり、こう、見応えのある、こう、ラストバトルだったんですよ。なんだっけ。ラスボス前の名前が出てこない。
パワフルってあるでしょ。
あ、そうそう、ゲマ。ゲマ出てこなかった。ゲマ対、こう、リュカのさ、戦いのところはかなりこう、見応えがあったんです。
はいはい、はい。
で、ゲマが、こう、何悲願かなってさ、こう、何自らの体が滅びながらもさ、こう、笑いながら、こう、ミルドラス様っていう、で、こう、召喚をするっていうですね、ああ、世界の終わりだと。これはまあね、定石通りですけども、盛り上がるじゃないですか。そうしたらその大、ミルドラースさんがですね、コンピューターウイルスだと。
そう。
はい。で、さっき言った展開になるわけですよ。
コンピューターウイルスってびっくりまでは、さらいいんだけどさ、よくないんだけどさ、そっからさらに、物語の序盤からなぜか主人公に突き止まって、まとっていたスライムが、スラリンがさ、
はい、
実はコンピューターウイルスを監視していた、なんか、いいもののハッカーなんだ、俺は。
山寺孝一だったんですよ、スラリンが、
う
ん。
そう。で、なぜかロトの剣を出してくれてさ。
ええ。
それで、
天空シリーズなのにな。
うん、そう。ハッカーをやっつけるって。
はい。
大人になれって言われたけど、ドラクエ体験っていうのは僕にとって大事なものなんだ。
いやギリーン負けた思い出に負けた、
うん、そうそうそう、
うん、
だからもうゲームってゲームやってて馬鹿にされるかもしれないけどゲームって素晴らしいもんだよねって、
うん、
やってていいんだよっていうメッセージが届くよね、
うん、よい子よい子ってね
激エモでしょエモい
でさあね最愛の妻ねビアンカにねテクスチャーが戻りコリジョンも戻り
。そうね。
さあ、お家に帰ろうつって、エンドですよ。
そう。あなたの冒険は続くと言ってね。エンドした。
いや確かにこれね、初日の劇場で見たらみんなざわつくのはわかる。てか、それ見たかったわ。って。うん。ざわって。さっきも言った通り、ダイジェストなりに、こう、ちゃんとこう、作ってるところは作ってるし、ね、ラストバトルはかっこよかったんで、そういうのなしで、ドラクエ5の映画として終わらせる、みたいなことをすれば、まあ、さっきも言った通り、こう、ね、山崎隆っぽい、こう、なんかムカつく70点の映画になった ですけども、うん、なんか、わけわかんないこと最後にちょろって言い出したことで、なんか、うん、なんか気持ち悪い解釈になっちゃって。
そうそうそう。
あ、それでいいのかっていう感じの。
こんなゲームにマジになっちゃってどうすんのって、ね。ズバリ。
それだね。うん。
たかしの挑戦状って言ったらそんなことだよね。
そうね。これ、たとえ、ミルドラースさんはですね、井浦新さんなんですよ。
うん。
ハイアンドローでいうとこの達也さんですよ。
達也さん。
車に弱いでおなじみの。はい。
あ、そう。喧嘩じゃ誰にも負けないが車
に。車には、うん、おいら車には酔えんだんで、おなじみの。うん、なんですけど、これ例えば、鮫島さんのね、その、たかしの挑戦状論で言うと、
うん、
ミルドラース役を、北野武士だったら面白かった。兄ちゃん。こんなゲーム、もうやめちゃいな。
どうすんの？大人になりなって。
なりなって。それが難しかったら、北野武士の真似をする松村邦洋でもいいです、ね。
あ
まっちゃんなら完璧なんで。
あまっちゃんのモノマネでね。
そうね。
まあ、そうそうそう。
いやー、驚きましたよ。本当にね、何？山崎隆のね、デリカシーのなさが光る、改作になりましたね。
光ってた。
光ってた。
なんか彼は、
うん。
4年以上、スクエニから映画化の打診を受けていて、いや、ゲームの映画化なんてすごい難しいから、
うん。
断りしますよって、断り続けていたんだけども、ある時、典型があってね、
うん。
神のひらめきだと、いうので、最後の部分が。はい、シークエンスが入ったんだよね。
うん。
それをやるなら映画作りたいって。どうしてもあのところ、あの部分を訴えたかったんだよね。
うん。
たかしは。
はい。堀井さんとは脚本執筆の段階でお会いして、割と細かいセリフのニュアンスの話をしましたが、堀井さんがラストに入れたいと言っていたセリフについては僕がなかなか納得できずに、夜中まで討論したことがありました。堀井さんは原作者ですから、こうしろとは言い切ってしまうこともできるのに一生懸命説得してくれました。僕は堀井さんが言っているからと妥協するのではなく、大事なシーンだからこそ、こちらも納得したセリフを加えないと失礼だろうと思ったんですよ。持久戦に持ち込めば勝てるかなと思ったんですけど、かっこ笑い。堀井さんは何時になろうが手を緩めることがなかった。最終的に堀井さんの意見で納得したのは夜中の3時でしたね。
何の
シーンだったんだろうね。ラストに入れたいセリフっていうことだったんですけども。
なんかセリフはあったっけ？
いや、どうだろうね。具体的に、どこか。
堀井さんのせいにしないで、ちょっと。
そこね、うん。俺ね、なんか、結構昨日見てさ、もう一日経ったわけだけどさ。
うん。うん
もう寝るときもね、ちょっと考えててさ。
ああ、考えてたんだ。うん。
一周回って今評価高いんだよ。
おやおや。
おやおや。いや、反面教師として。
ああ。
ね。山崎隆の、デリカシーのなさで、
うん。
こういう雑なラストを迎えたけども、いろんなところをこう手加えれば傑作になった可能性はあったんじゃないかっていう。
じゃあ、良くなる可能性はあったということ？
良くなる可能性はあったと思いますよ。例えばさ、
うん、
ミルドラースさんがですね、ミルドラース新田さんがさ、
うん、
お前は何年もここにいたと思っているだろうが、現実世界では1時間しか経ってないとか言ってたじゃない。
うん。
うん。まあ、俺、ドラクエをさ、1時間でクリアしたいと思ったことないんだけどさ。まずそこでね。うん。だったらさ、あんな楽しいドラクエマシンがあったならさ、ね、インカム稼ぐためにもさ、
うん、
何日も通う設定にするだろ。
うん。
一回のさ、例えば、 一回、ワンプレイ1000円とかだったら、例えば2万円ぐらいかけてクリアするだったら上等な楽しいゲームじゃん。あんな体験がさ。20日楽しめるんだったら2万円惜しくないなと思うじゃん。例えば、そういう設定だったとしたらさ、こう、ダイジェストにしてもそんなに違和感はないと思うんだよ。
はいはいはい。ダイジェストを楽しむ装置だからね。
そうそうそうそうそう。例えば、何プレイを終わるときは必ず、リュカは眠るとかさ。ここで今日は寝よう、みたいなことを、てれれれれってってで、次の日またプレイ開始となる感じをしつつも、観客にはそれをこう気づかせないような、みたいなこともできたはずなんだよ。
はい。
それで言うとさ、何山崎隆の演出プランも真逆なんじゃないかって思って。さっきさ、ビアンカじゃない。フローラか。フローラがクエストとか行ったりとかさ。あと、お母さんが、今回のミルドラスは違うとか、こう、ゲームのシステムとしての話を知っていることが、伏線みたいなこと言ってるけど、ゲームだって知ってるのは、リュカの方だよね。
そう。だから、キャストがそんなこと言っちゃダメなんだよ。
そうそうそうそうそうそうそ う, そ う, そう。ミッキーがさ、なあ、かっつえなーって言わないでしょ。
汗たくなんだよ、中は。
10分経ったからね、なんつって。向こうに行きますよなんて言わないでしょ。だ言わせるキャラクター間違えてんだよ、うん。リュカが言わなきゃいけないんだよ。
そう、リュカだけがね。
そう。それから逆、だからラストから逆算するとこの映画おかしいとこだらけなんだよ。
そうそうそう。うん。ザルだよ。
ザルで、さあ、こんなゴージャスな体験をできるマシンであればさ、ビアンカとフローラどっちを選ぶっていう時にさ、ちょっとスケベな顔した方がいいって。だってこう、どっちか選んでさ、ちょみちょみできちゃうわけだから。
いや、俺だったらやっぱりフローラ選んで、
うん。
そしてビアンカを側室に迎えるっていう。
とかさ、そんな、エロい勇者とも思えないようなひどい子、エロい顔をしなきゃダメなんだよ。
ね
え。ねえ、肌に触れて柔らかかったりとかさ、ねえ、そういう、なんだったらパフパフも入れてもよかったぐらいですよ。だって、
パフパフできそうだったね。
そう、パフパフ入れなきゃおかしいでしょ。だって、ミルドラースはさ、その後テクスチャーを外してさ、コリジョン外しちゃうんだから。
うん。
ふにゃっとした質感を、リュカは体験してなきゃダメなんだよ。
パフパフできないでしょ。
そうそうそうそう、ああ、虚しいって思わなきゃいけないわけでしょ。
うん。
ああ、虚しい。ああ、俺はなんて虚しいことに時間を使っていたんだ。
でも延中かもしれないから。
そう
です。ルートに延中がついてるだ
け。ついてる。でも、そういうさ、虚しさから振り立って、でもあの冒険の日々は、ね、うん、プログラムであろうと僕の大切な思い出なんだ、で倒すんだったら、感情移入もできる。
うん。ミルドラースがあんなんだったとしても？
あんなんだったとしても、
うん、
ね、俺のドラクエ体験は本物だと。ね。
うん。
俺の愛した妻はビアンカだと。
はい。
いうことを、こう、信念持って言える展開になれば熱いじゃないですか。
うん。
そのためにはさ、やっぱりこう、結婚、どっちと付き合うと、あと結婚を決めるあたりでさ、手は触れなきゃいけないし、なんだったらこう、中のシーン入れなきゃダメでしょ。
はいはい、はい。
キスシーンないんだよ、この映画。
なんかよくわかんない薬飲むシーンしかなかったね。
なかった。そう。どうなってんだっていう話やん。
なんか面白いとこで怒るね、君。
いや、だってそうじゃん。せっかくさ、 だからその、なんか、最近、あれですよ。アニメのグリッドマンとか、そういう、こう、何、プログラムワールドの世界みたいな話だったんですよね。キャラクターたちが。でも、プログラムだろうと、グリッドマンは助ける。なぜなら、グリッドマンは、電脳世界のヒーローだからっていう、こう、熱い展開だったんですけども。
はいはい。
もうその、域なんですよね。なんか、こう、バーチャルワールドだろうが、大切な場所だっていうんだったら、守るっていうのが、今のトレンドですから、そこにこう、なんていうのかな、山崎貴司はそういうのを信じられないんですよね、きっとね。こんなに CG 上手いのに。
え？CG が上手い？
CG 作家なのにさ。
貴司山崎が。
そうだよ。この人の特技は CG でしょ？
OK？
うん。
そういうことにしよう。
そういうこと、そういうことです。日本の CG アニメって言ったら山崎隆でしょ？次も、ルパンやるし。うん、
ルパン・ザ・サード・ファーストね。
そうそうそうそう。そう、虚構、そうなんだよ。俺の言いたいのはさ、その、何、完全虚構なのにさ、それがこう、本物としていると思ってないんだよね。山崎監督はさ。うん、だから、そういうさ、おかしなことをしちゃうんだよ。
うん、
ちょっと考えればさ、虚構と分かってる存在のリュカが言わなきゃいけないセリフを、こう、プログラムの方のキャラクターに言わせたりとかさ。
ああ、そう。でも一応設定上はほら、記憶は失われるって言ってたじゃん。
ああ、そっか。言ってたか。
でもだよ。うん、でも、登場人物はメタ的発言はしちゃいけないんだ
よ。いけないよね。うん。
うん、それや、設定したプランナークソだよ。
うん。例えばさ、こう、記憶は消されるっていうのは確かにそういう設定あったけどさ。うん、でも。
めちゃくちゃ怖いけどね。
そんな
機械使いたくない。
使いたくないよ。ほとんど呪文字だから、それ。うん、やだよ、そんなゲームっていう話なんだけどさ。この、リュカの名前もさ、この人はこう、名前何にしますかって言われたら、リュカなんとかかんとかみたいなこと言ってたじゃん。
うん
うん、リュカ以外にもなんか、ミドルネームとファーストネームあったでしょ？なんか。
あったあった。
ファミリーネームみたいなあった、ね。うん、まあ、それがなんか今、裁判沙汰になってるらしいんだけど。
なってるね。
あんぐらい設定作る人っていうことであればさ、
うん、
例えば、こう設定としてね、こう、幼い頃、こう、ドラクエ5、スーファミでやって、で、その後小説読んで、激ハマりして、リュカって名前つけましたでもいいし、
うん、
ね、本気でこう、ドラクエワールドを愛してて、ね、自分で設定作って、リュカなんとかかんとかって名前をつけるほど、こう、入れ込む人であれば、ドラクエ VR マシンに入ったとしても、こう、現実世界、の話を持ち込む野暮な男ではないはずなんですよ。
まあ、本当のとこそうだと思うよ。
だと思うでしょ？だから、その、記憶が消されるみたいな。
あーじゃないんだからね。
そうそうそうそう。あーだったらバカですよ。うん。
うん、
なんすかこの後エロいことできるんですかとか言っちゃうと思うんですよ。ね、あーだったら。うん。
うん、
でも、リュカですから。
そう。リュカだぜ。
ねえ。
ふてかさん、ドラクエの時の名前何にしてんの？
ふーちゃん。
ふーちゃん。最近は俺も鮫島だな。まあ、そんなもんだよな。
そう。なんか、やっぱりね、なんていうのかな。皆さん、ツイッターで言われてる通りさ、デリカシーのなさとこう、ゲームの理解のなさみたいなところは間違いなくは、敗因としてはありますよね。うん、
間違いない、
ね。間違いないです。だこういうメタ展開だからダメとは俺は思えないかな。
でもドラクエ見に行ってんのにそんなさ、
うん、
もう見飽きたメタ展開見せられてもさ、ちょっとお寒いじゃない。
うん、
ちゃんとドラクエ5の世界の中でお話は完結して欲しかったけど、
うん、
でもまあ彼、たかしは、 水野春夫並みの才能を持つ男だから四部町のごとくどんでん返しをしなきゃいけなかったんだよね。
鮫島さんあれですよ、ユアストーリー四部町説を押しますよね。
押す押す。だってみんなデビルマンデビルマンって言うもの。
うん、
そんなことない。デビルマンの恐ろしさみんな知らない。
うん、
見てないだろお前ら。
デビルマンじゃないですよ。こんなデビルマンこんな立派じゃないって。
そう。
うん。
そう。
マカリナリンも山崎隆ですよ。あのムカつく70点を作り続ける男ですよ。
そうだよ。
ええ。デビルマンは底抜けなんだから。
底抜けなんだよ。演出も何もかもがチンプなんだよ。
そこが抜けてるからすごいわけであって。
こいつはそこが浅いんだよ、単純にな。
そう。で、その最後のそのなんか、プログラムだなんだ、コンピューターウイルスだなんだっていうのも、その、山崎隆特有のこう、デリカシーのなさがなせる技だったんですよ。うん、悪い方向にね。うん。
そう。よく思いついたね。で、なんでそこでちょうど山ちゃんがいるわけとも思うけど。
もうそれが全然わかんないじゃん。どうなってんのって、その、いや、なんかそんな怪しいコンピューターウイルスのいるさ、ゲームハードにさ、お客入れんなやって話じゃない。うん。うん、客遊ばせながらもうウイルス撃退すんなやって、山ちゃんっていう。
あんなにいくつも筐体はあったら、なんで彼のだけがそうなんだ
とか、うん、もう、合点のいかないことだらけなんだよ。もう、あらゆるところの解像度が低いから。うん、
そう。あの、ビアンカが実は天空人でしたみたいなの。
あれも
いいよな。
そうね。
普通思いついてもやらないよ、あれ。うん、バカ、そんなバカなことあるかっつってやめるじゃん、普通。お話としてさ、寒すぎるだろ、つって。
うん、あ、でも、原作そうなの？どうなの？わかんない。
知らない。見てないし。
うん。やってないしね。うん。まあ、あれは原作通りなんかもしんないけどさ、それは僕らにはわかんない。うん。ねえ、なんで、な、思いついちゃったからやっちゃったんってことはさ、こう、やっぱりあれなんだよね。山崎隆を止める人はいないのかね。
止めれないのかな？
うん。
二人も周りにさ、助監督みたいなのつけといて止めれないんだもんな。
うん。
やばいね。
そうね。
まあ、あの三人は登園の誓いをしてるのかもしれない、ね。
そう、そうですね。山崎監督作品には必ずいますからね。八木隆一さんと、花草誠さん。うん。
そう。なんと長飛なんだよね。
そうですね。
いやー、筆川さん、でもね、世の中の人はそう、我々みたいな人ばかりじゃないんだよ。ハッシュタグ映画ドラクエ激エモで検索すると、
うん、
結構すごいよ。あの、こんなドラクエのファンのことをすごく考えてくれる感動ストーリーでしたとか普通に書いてあるぞ。
はい。
ドラクエファンなら終始楽しくて感動する。
うん。
あの、嘘でしょって言うの。お前何見てたのっていう。
まあバイトとかじゃないの。
ああ、バイトか。
普通に
バイト。
うん、かわいそうだよ、こんなさ。でも CG に関してはさ、あ、ここまでやるんだ、やれるようになったんだっていう感動もあったんで、
うん、
ねえ、鮫島さん言ってましたけど、あの、トイストーリー4の4分の1ぐらいのアニメーターでやってますよね。
いや、4分の1じゃないよ。
ないか、もっとか。
40分の1だよ。
40分の1。これか。アニメーションチーム。
うん。
確かに40分の1ぐらいかもしれない。1、2、3、4、5、6。で、2列だから12人です。
もう絶対無理だよ。
12、あーで、 多分作、アニメーションチームリーダーみたいな人がいるから、13かな、うん、
うん。
13と、ジェネラルアニメーションチーム。それぐらいかな、アニメーションで言うと。うん。
うん、すごくない？だってキャラ以外の背景とかさ、旗、うん、旗とかさ、
うん、
船とか全部リグ組んでさ、
はい、
ボーンやってさ、
うん、
ウェイト振ってさ、
うん、
12人でできんの？
すごいね。
で、てかできちゃダメ、本当に。アイドル、よくない。
できるほど優秀だったら困るよっていう。
うん、
こんなはした金でこんな作れちゃうと思われたら超困るっていう、そういうこと
よ。よくないよ。た、うん、まあ、確かに歩きとかはね、ライブラリーっぽかったけど、
うん、
なんか地面と歩き合ってないなって結構あったじゃん。
はい。
設置がっていうのは。
うん。
なんとはいえさ、
うん、
悲惨じゃん。たったの12人でさ、2、3年であれ作るの？
うん。
絶対
嫌
だよね。
絶対
嫌
だよね。
で、監督はさ、嫌でさ、うん、なんか、モンスターいっぱい出せとかさ、
うん、
言うんだよ、バカみたいに。
はい、
スライム出せとか、キラーマシン出せとかさ、
うん、
知りもしねえくせに。
そうね。うん、いや
ー。やべえよ。
やばいね。なんか、もうさ、どんどんもう、破綻してくるわ。その、何？さっきのさ、あの、ドラクエ VR マシーンでした、からこう、逆算して考えるとさ、おかしなとこばっかりなんだよね、この映画はさ。
うん、昔流行ったこのスーファミのソフトが、なんとかなんとかでなんとかだって、スーファミのソフト見せびらかしたりとかしてるじゃない？
うん。
そういうシーンがあったじゃん。
うん。
で、その設定上の現実には VR マシンがあってっていうのはさ、荒唐無稽だよね。
まあね、うん。
そんなマシンない、ねえし。うん、たかだか、スーファミを子供の頃にやってた人がってことが、せいぜいさ、あのリュカのサラリーマンみたいな20年後ぐらいじゃない。
はい。
多めに見積もっても。
うん。
まあねえよな。
ないわな。まあ、例えば、親父が終始、ずっと大切にしてたゲーム、ドラゴンクエスト5やってみ、子供の頃やってみて楽しかったな、だったらわかる。ちょっとだけ、
うん。
もうちょっと未来になるじゃない。それだったら。
そう、まあ、仮に100年後だとしてもだよ。
うん。
ドラクエが VR？
うん。
誰がするの？それ。
うん。
めんどくさくない？
うん。
指先一つで動かせるからいいのに。
うん。だ おかしなとこだらけなんで、だから。こんな。
なんでフィールドわざわざ歩くの？歩くのめんどくさいじゃん。うん、
だし、ね、もう、あっという間に子供できたしね。うん、
あの、ビアンカ一人で出産させてるあたり、ちょっと、
うん、
やべえなと思ったけど。当然、助産婦さんとかいるんでしょと思ったら、いなかったしね。
いなかった。それはゲームもそうだからですってことなんだろうけど、まあ、この表現力でやってそれはないだろうっていう話じゃない。うん。
やばいよ。
やばいね。本当にデリカシーがないね。
さあ、そんな、ハッシュタグ映画だらけ激エモ、見てみたら本当にエモかった。10年前、人によっては20、30年前のあの頃の気持ちにそっと寄り添ってくれるような、そんな感じの映画でした。ありがとう、ドラクエ、本当にありがとう。
うん。
ね。そんなツイートも。
はい。すごい、バイトっぽい感じの。
終盤、予想外の展開で涙が止まらんかった。また見たい、
うん、
ビアンカとフローラ可愛すぎというねツイートもありますよ。
はい。
こいつら目がついてるのかな、目は。
ドラクエ
絵を見て何が起きてるか認識できる能力あるのかな。
ハッシュタグドラクエ何エモい、
ドラクエ激エモ、ハッシュタグ映画ドラクエ激エモ、
はい、 他にもよ、いや、読んでみて、ちょっと、今、あの、
OK?
H2N が邪魔で、ちょっと今、
OK?
検索しづらいんだよ。
うん。
うん。いいよ、読んで読んで。
うん、ちょっと待って待って。映画ドラクエ激エモ、オリジナルと原作の入り混じる物語。早々すごい勢いで引き込まれた。何しろ BGM に泣ける、
うん。
あのタイミングでのファンファーレはずるい。どんどん自分の記憶も掘り起こされた。SFC で初めてプレイした感動、そこからリメイクまで、すべてが詰まってる。そうだ、私も勇者だった。
はあ、
ハッシュタグ、ドラケ激エモ、
うん、
この人は連投してます。ラストで Your Story の意味がわかる。ドラケ自分の人生の一部だと改めて思った。いつもどの時代も私は今も勇者として自分の冒険を生きている、という、
はい、
ことでなんですけど、
そうですね、はい、
どうですか、世の中には本当にいろんな人がいるんだなっていうの、
そうですね、まあだからだから業者だと思いますけど、ねえ、あ、そうですか、まあねえ、だからかわいそうだなと思って、キャストは別に変な人いなかったんで、俺は佐藤健すごいよく頑張ってたと思うし、ね、皆さん仕事として頑張って声当ててらしたしさ、うん、白組の皆さんはね頑張って作ってらしてそれは感動したんで、本当ね、一応言っといていい？なんだっけ。武王戦の時のさ、戦いでリュカとビアンカがさ、こう、まあ、CG だっていうことを抜いても、超、ボロボロになってたのは良かったです。っていうのもさ、最近見たほら、キングダムあったじゃん。
キングダム？
映画の。
あ、実写、うん。
うん。あれでさ、長澤まさみがさ、もう激戦の後で、ツルツルのお肌を見せてたのが、俺の中でかなり、こう、でかい、こう、ダメージになってて。
ああ。
方がダメだなっていうさ。
ああ。
もう、どうやっても激戦を、何？衣装とか、その、メイクで表現するの、もう、ここまで拒否するのかっていうので、こう暗い気持ちになってたんだけども、
うん、
まあ、CG だってことは抜いても、きちんとボロボロの、こう、傷だらけになってたんで、よかったです。
はい、そうね。
ええ、
結構、こう、擦り傷、切り傷が表現されてて。
うん。激戦だったんだなっていうのがよくわかったんで、ね、はい。
ちょっと傷深くないんですかっていう感じもしたけど。
そうそう、そういうなんか表現力とか、なんかそういうのはさ、やっぱ、何こう、日本の CG アニメの中でもすごい、ね、新しいところにまで行ったんじゃないかなって思うんですけど、甘すぎですかね、そんなことないと思うけど。
え、な、な、向けて？
いや、その、ちょっと評価甘いか、甘いのかな、俺、と思って。
何が良かったの？
いや、だから、お前話を聞けちゃった。CG の表現に関しては、そうそうそうそう。
CG の表現に関しては良かったよ。エロかった。
エロいこともあったし、ね、うん、ちゃんとこう激戦を激戦としてね、ディティールをこう細かく表現しようっていうさ、その CG 班の、こう、心意気とかも分かったんで、そこはすごく良かったです。
ああ、でも相変わらず、やっぱり手足の末端を、ボリューム大きめにしたがる癖は
やっぱ。ああ、そうですね。ここはバランス、
うん、
手足でかかったですね。
でかかった。
うん、
まあ手のひらがでかいっていうのはまあ表現上100歩譲ってあげるとして、
うん、
足が太くてでかいせいで歩きのアニメーションがすごくぎこちなくなるんだよね。
うん、
あれ大変だっただろうな、つける人。
そっか、うん。そうだね。なんかビアンカとかさ、結構。なんだ、ディズニー感もある足だよね。うん、
ディズニー感じゃないよ。違う。
何？
その、ディズニーの 3DCG ではああいう風にはしないじゃん。ちゃんと歩いてるように見えるためには先細りしないといけないじゃん。
うん。
トイストーリーは別だよ。だってあれはおもちゃだから。
はい。
でも、ちゃんと先細りしてるように作ることが多いじゃない？
うん。
でもあれはそうじゃなかったから、
うん、
足同士が触れて埋まらないように歩くためには、どうしてもこの足がさ、
うん、
肩幅よりも広げてないといけない。はい、休むの姿勢で歩かなきゃいけない、
うん。
結果歩きのビジュアルが、ちょっと違和感が強まってしまうんだよ。
ビアンカの靴はなんか、コッペパンみたいな靴ですね。
そうそうそう。
リュカもそうかな。
巻いてるから。
うん。
あれさ、かわいそうだよ。もうやめてあげなよ。もうスチールの状態ではさ、まあ確かにさ、
うん、
シルエットのバランスがいいと思ったかもしれないけど、
うん、
なんか違うと思うんだよな。もうちょっとさ、あれが許されたのはこう手書きのアニメの時まででさ、
うん
うん、
これどうなんだろう。例えばさ、歩きの時はなんかモデル変えてるとかないのかしら。
いやー、変えれないと思うよ。だって明らかにシルエット変わっちゃうじゃん。
そっか。
うん。でもドリームワークスもそれしてんね。
うん。
ピクトドラゴンは足太いんだよな。
あ、そうだね。うん。
あれ意味わかんないよな。カンフーパンダはそうじゃないけどね。
うん、細いな、うん、カンフーパンダ。うん、
そう。多分、キックとドラゴンのスタッフも、ああ、やべ、やっちゃったと思ったと思うんだよね。うん、
しかも3作目まで続いちゃってるもんね。
ね、まあ、ヒックは片足になったから、心配なくなったんだけど。
うん、接触しない。
そう。走らせれるって。
そうですね。なんかね、話元に戻しますけど、
はいはい、
まあなんか、単にダサくってこう、なんかこき下ろすだけの映画ではないかなっていうのは、
それはそうかも
あります。なんつうのかな、山崎隆映画にしては、その何、いわゆるさ、毒にも薬もならない70点映画を作り続ける男の、作品にしては、こう、
うん、
気づきも多かったし、
うん、
そういう意味では収穫だったんで、俺は気に入ってますね。
はい。
うん。って感じ。鮫島さんは？
まあ、一番最初の印象やっぱ音楽は良かったなっていう。
はい、良かったですね。
ね。やっぱ杉山浩一はすごいなっていうのはあるんだけど、
うん。
その映画そのものの、クオリティとしては脚本がまずダメじゃない？演出がお寒いでしょ、う
ん、はい。
で、とにかく何もかも浅いし、
うん、
行き届いてない。
うん。
ピクサーのメイキングとか見ると、その差は歴然としてるじゃん。
はい。
こう、イラストを並べてストーリー上のこう不都合がないかとか、矛盾点ないかを徹底的に探していく作り方をするわけでしょ、
うん、
脚本の段階で。
うん。
まあ絶対にしてないよね、それ。
もう無駄なカットはなしですよ。その何、何、
うん、
樽に入ったまんまで、こう、滝から落ちて、そっから、こう、城下町にポコンポコン落ちて、うわー、で、その後何もないとかはないですよ。
ない。
ピクサーだったらね。うん。
うん。そう。ある程度納得いくというか、うん、ちゃんと意味のあるものとして描かれるはずで。
うん。
まあ、そういうのはもう、誰も口挟まないんだろうね。だからしょうがない、これは。
うん。
ただ、もう別の価値が生まれてるんだよ、この映画には。
はい。
それはね、シベリア超特急、俺は劇場で見たんだって言えたら、
うん、
今となっては、ちょっと自慢できるじゃん。
はい。
当時は大外れだったかもしれないけど。
うん。
北京原人風合いを劇場で見たって言えたら、
うん、
楽しいでしょ。
うん。
それからデビルマンだってそうでしょ。
そうね。
絶対見ようなんて思わなかったはず。でも見ちゃった。
うん。
俺はなんてタフな男だって。
うん。
精神的に乱暴ぐらいタフだぞっていう。
うん。
精神的超人だってことを示せるよ、この映画って
キャップ、キャップ。キャップが精神的超人なのは、あの、うん、劇場版デビルマンを見たからっていう。
そうそうそう。いや、キャプテンアメリカなんてそんないいもんじゃないよ。もうロールシャッハだよ。うん。だから、もうあえて言うよ。
うん。
もう見に行くべきだと。
はい。
できれば平、土日の定価で、
うん、
東宝シネマで1900円払って見た方がいい。
なんで、俺たちレイトで
見た。俺たちレイトで見たけど。
あ、よりこう、取り返しのつかない感ってこと？
より心にえぐり込まれるものがあるはずなんだよ。
うん。
痛みは止まらないからね。
はい。
うん。でも絶対、将来、忘れられない経験になるはず。
うん。
うん。あんなものに金を払って俺バカだ思えるし、そして10年20年経ってあのクソ映画を俺は劇場で見たんだぞって言えるわけで、う
ん、まあだから それもねちょっと俺は異論あって、あの改作だけどそのな、シベチョデビルマンレベルではないんだよ。
あー、ちょっと種類違うか。
種類は違うよ、
うん、
あ、だただあの改作なのは間違いないんで、
うん、
見に行って心に残るのは残る、絶対に。
残る、残る。
うん。で、それは、それは割とね、10年後に自慢できるタイプのやつだから。
うん。
あれレベル、だから、これも山崎隆だ。だから、宇宙戦艦ヤマトだよ。
見たね、隆の。
そうだよ。楽しかったろ？
うん。
ワープに入ると同時に押し倒すキムタクが良かったろ、
うん、
あのデリカシーのない、
うん、ね
え、ね、いきなりキスですよ、
やってたな、
やってたな。
スタートレックがやった後に、
うん、
ヤマトが地面に向かって垂直落下する、
垂直そうですよ。どっかで見たシーンがいっぱいあってね、とても楽しかったですよね。
そう。俺はちゃんと映画見てるぞっていうね。
そうね。うん、
そんな山崎隆から、
うん、
新たな挑戦状が届くわけですよ。
はい。
ルパン・ザ・サードのファーガスト。
そうね。本当に今予告やってますよね。
うん、
あ、なんかこうすごい、こう、オールドファンにこう、なんか挑発するような感じの予告でね。
うん。
いいんじゃないですかね。
あ
れって、
うん、
あれって使っていいの？ルパンのさ、あ、でももう、うん、もう公式としていいのか。あの、怪盗ルパン参上の時のさ、なんか瓢箪にこう顔ついたみたいなさ。
ああ。
あれは、
あれ、いつから使ってんの？
あれ、要は宮崎ルパンの。
だよな。
ものだからさ。
うん。
あ、でも、今やってるルパンでも一応使ってるんだけど、でも判定としてはさ、ヌルルパンの象徴じゃないですか。
うん。
ルパン三条、瓢箪に丸二つで、目がついてる、
自画像みたいなやつでしょ？
自画像みたいなやつがさ、うん。うん、あれを使うってことは、ぬるいルパンですよっていうことを表明してるに、こう、他ならないわけじゃないですか。
うん。
ごっちゃにしてるよね、かなりね。うん。それに、それやったかと思えば、なんかすごい、何、ファーストルパンの時の、こう、ミネ・フジコの、こう、なんかマシンガンをぶっ放すシーンとかを流用したりとかして、もう混同してるんですよ。だからデリカシーがないんですよ。
相変わらずデリカシー。
相変わらずデリカシー。ミルドランス倒すのにロトの剣なんですよ。
多分ルパンの映画作るなってなってさ、YouTube 見て、あ、これとこれだ。あとこれと、うん、これ。これ入れようっつって。多分一部、パート1とか2とか3とか多分知らないと思うよ。
それはひどい。それはひどいよ。
なんだこのヌルパン、あいつの絵が違うんだって。
それは、それはバカにしすぎだ。 多分、だからその、なんていうのかな、そういう、こう、バイアスに関してかなり無頓着なんじゃないですか。そう、例えば、その、何、大隅さん演出のルパンと、その後、こう、降板して、宮崎駿が登板した後のルパンみたいな、ここは違うんですよ、みたいなさ、ファンのこう、繊細な意識みたいなところを、全く意に介さない。知ってるけど、一緒だろ、みたいな感じで、ぶつけちゃうデリカシーのなさっていうのが、山崎隆の魅力なんです。魅力って言っちゃったよ。こことここは一緒にしてダメなんだってっていうところを一緒にしちゃうやつなんだよ、この人。全部そうじゃない？なんか、さっきのヤマトもそうだったよね、多分ね。いろんなものをぶつけたじゃない？合体させてるじゃない？今回のドラクエもさ。
そうそうそう。ヤマトとスタートレックの違い分かってなかったもんな。
分かっててやってるんじゃないですかね。なんか、どうなんですかね。
いやー、どうなるかな。じゃあ、ファースト、やってほしいな。
行くの？
え？
行くんだよね、これ。
12月ですけどね。
そうですか。
なんか。いやー、ほんとだったら俺たちね、北村隆平のルパンも見るべきだったんだよ。
今更。
うん。俺は本当に情けない、自分が。
うん。
あららーってやつですよ。
そうでしょ？でも、そんなさ、鮫島さん言ってるけどさ、
もう
名作ばっかり見たいでしょ、あんた。
そりゃそうだ、俺いいもんしか見たくないんだよ。
言ってることがめちゃくちゃだよ、お前は。
無駄な金払いたくないんだよ。でも、ちゃんとさ、意識しないと見に行けないんだよ。
はい。
デビルマンはちょっとまあ地雷だったけどな、あれは。
分かった。じゃあ、今週どっかのレイトで、レイトやってねえか。仮面ライダージオを見に行けば。
いや、特撮はいいわ。
改作だよ、普通に。
うん。あ、そうだ、改作で思い出したけどさ、ドラクエのさ、なんか、喋り方がさ、リュカとかの、特にその、VR 機械のお店でさ、喋ってるシーンとかもさ、すごい神ウサギロペを思い出すぐらいさ、軽い喋りだったね。
神ウサギロペ、そんなだったっけ？まあなんか
神ウサギロペみたいな演出、喋りの演出だなと思ったもん。
あ、なんかロングで、神うさぎロペも、そうだよ、ロング。
ロングね。ロング。そう。よりこう、交互体というか。
うん。マジっすかみたいな。
そうそうそうそう。あんなの。
じゃあ、オプションでつけときますね。はい。みたいな。
そんな
だったよね。
うん。いやー、すごいな、
うん、そういうところにもこう、嫌な感じみたいな。
嫌な感じ
か。俺の嫌いなロペっぽい感じだから嫌だみたいな。
嫌だな。
もう完全に言いがかりに近いんだけど。
嫌なのばっかりだな。ルパンどうなるかなって楽しみだなって逆にさ。
ねえ。
なるよね。どうなるんだろうね。
そうですね。
何やらかすかな。やっぱ、宮崎駿演出みたいなの、やってきそうじゃない？屋根の上とかさ。
はい。
早足で走るやつとか
さ。まあ。
カリオストロとか、テレビ版でもやってたやつとかさ。
テレッテッテル、ビヨーンみたいな。
そうそう。めちゃめちゃ、早く走って、ジャンプするやつ。ジャーン、ジャーンっていうやつとか。
はい。
やると思わない？
やってもおかしくないよ。
うん。
デリカシーのない、監督ですからね。
多分銭形とさ、なんかひょんなことからさ、手錠がつながっちゃってさ、二人で危険から逃げなきゃいけないみたいなシチュエーションになったりするよね。
はい。ルパン温度かかってる時みたいなやつ。
わかんないけど、うん、ありそう。
はい。まあ、いろんな、こう、やつ、ところから持ってくるんでしょ。こう、リスペクトなしで。
そうですね。
そう。リスペクトなしってのもポイント高いです
よ。ポイント、ポイント。
うん。あ、本当に、あ、本当にこのシーンが好きで作ったんだなっていうんじゃなくて、別にっていう、かっこいいからっていう。
そうそう。これが受けてるんでしょ、みたいな。うん。感じで。
はい。っていうね、こう、優秀な山崎隆監督のドラゴンクエスト、ユアストーリー。
はい、
奇跡的に変な味が出ちゃってるんで、
うん、
10年ぐらいは寝かすと美味しいワインになってますよっていうところですかね。
そうですね。
はい。というところで。あ、じゃあ最後に、あれですかね、これ言っときましょうか。
うん、
まこちゃん絵日記の13巻。出ましたよ。
最終巻ですね。
最終巻、はい。
毎年毎年楽しみにしてました。
単行本。はい、鮫島さん読みましたか？
いや、まだですね。単行本届いたんですけど、ちょっとドラクエで忙しくて。今、ここに単行本あるんですよ。
うん。お前な、もう、ラジオ聞いてるうさくんが泣いてるぞ、お前。どうしてなんだよ。
いや、
鮫島さん。
これはほら。最終回読まない主義だから。
なんでだよ。読めよ。大断言。
これもラスボス倒さない主義だし。
もう、
ラジオ。終わっちゃうのが怖くて。
ラジオ終わったら速攻読めよ、お前。
終わっちゃうのがさ。って言って、一応後書きだけは読んだんですけど。
はい。
どうやら新作も始まってるらしいですね。
この、お前のアンテナはボロボロだな。
いや、しょうがないだろ。俺は単行本派なんだから。
もう4話とか5話とかやってるよ、もう。
LO なんか手に取らないから。
絵日記読めや。うさくん絵日記読めや。
あ、うさくん絵日記、そうか。
うさくん日記か。うん。
それは見てない。
もう泣い、もううさくん泣いてるよ、今。どうしてくれんだよ。
アップグレードしたから綺麗になってよかったよね。
でも黙れ。本当にひどいよな、あんなによくしてもらったのに。
え、なんでひどくね。LO は買ってないけど、うん、単行は買ってるんですよ。
はい、
じゃあそれ私のペースでは応援してるんですから。
はい、そうですね。あ、で、まあまあまあ。
ヨアストーリー見てくださいね。
ふーちゃんは読んでるんで、一応ちょっと簡単にね、感想っていうか、
はい、
いや、素晴らしい13巻の見事な大断言でした。
うん、
こう、なんていうんですかね、さっき、もう、ひたすら、こう、山崎隆のデリカシーのなさとかさ、こう、配慮のできなさみたいなことを言った後で、こう、比較で言うんですけど、もう、うさくんの各キャラに対するね、こう、配慮の深さ。
ね
え。こう、なんていうのかな、こう、なんか素晴らしい、こう、成功を与えるとかじゃなくて、こう、なんていうのかな、すごくしょうもない、こう、愛すべきキャラクターにですね、一輪ずつお花を与えるみたいな感じの、こう、最終巻でね。しかもこう、ラストね、まこちゃんにとってのちょっとしたこう成長があったりとかでね、読んでてとても良かったです。最終回はこれはうさくん考えてたんですよね、きっとね。非常にね、こう、まこちゃんのこう、成長、ほんの少しの成長、5ミリ、いや、1ミリぐらいの成長みたいな。まあ、少なくともこの後、ね、なんか、何デコピンバトルの頻度は少なくなるんじゃないかなって感じの成長をちょっと感じさせるようなね。まあ、デコピンはするんでしょうけど、徳川バルカンの頻度は下がるんじゃないかなっていう、ちょっとこう真面目なこう感じになるんですよ。
そうなんだ。
成長を与えたんだな、うさくんはっていう感じで終わっていくんでね、とても良かったです。はい、
うん。
リスナーの皆さんもぜひ読んでみてください。
ね。
はい。ですね。っていう感じで、まあ、リスナーの皆さんというか、鮫島さん終わった後すぐ読んでくださいね。
読みますよ。
はい。ということで、こんぐらいにしときますかね。
そうですね。
はい。
本当に、劇場で見れるのは今しかないからね。
うん。
で、今すぐ、一人で行ってお金ある。
はい。
じゃあ、終わります。鮫島でした。
ヒデカワでした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。